が尾崎先生より恵みが働くと題しまして説教をしていただきます。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。私たちはイースター、今年は4月の17日になりますが、そのイースターに向けて今受難節を歩まされています。受難節は今日のマタイ福音書に記されています。イエス様が荒れ野で過ごされた40日間のことを覚えて過ごすシーズンです。また私たち人間はエジプトを脱出してから40年間をシナイ半島の荒れ野で過ごしましたから、そのことも合わせて想起していく時でもあります。イースターの直前のこの40日間というのは、私たちがそれることなく十字架の死へと導かれ、確実に復活の命に預かることができるよう、主なる神様もいわば正念場として私たちを見ていてくださる時であります。その正念場にあっては、聖霊の働きがまずもって大切であります。断食をすると聖霊の働きが増し加えられます。私たちは断食をして、イエス様の真の食べ物である御言葉に集中してまいりたいと思います。さて、一昔前に東京砂漠という歌謡曲が流行りました。もう40年も前のことになりますが、この曲はテレビのコマーシャルでも歌われ、人口に感謝いたしました。そして今の世の中はどうでしょうか。日本中が、いや世界中が砂漠のようなよるべない窮乏した世界となってしまったように私には思われます。食べ物がないというわけではないのですが、食べ物は何か粗末に扱われています。世の中は合理化され、確かに日々の生活はとても便利に、そして快適に送れるように整えられましたけれども、そのことがかえって人々を孤独にしてしまったという側面も否めません。このように思い巡らせば、私たちは今十分に荒れ野に置かれているのではないでしょうか。水も食物も便利に手に入るのに、私たちは荒れ野にいるのです。さらに言えば、出エジプトの後、人々はシナイ半島の荒れ野では集団生活をしていました。その荒れ野においては、物理的に人々が群れとなっていなければ命を保つことができなかったからです。しかし今の世の荒れ野では、人々は必ずしも物理的に群れになって生活する必要はなく、群れになることが生命維持の必須条件ではないので、おのずと一人暮らしの人も増えて、そこで孤独に苦しむ人も多くなりました。さらにインターネットを通して、実際には会わなくても一定の群れを形作ることができるようにもなり、事態は込み入っています。そんな困難の度合いを増し 加えてしまった入り組んだ現代のあれのをこの様を一言で言い表せば、やはり救い主イエス・キリストがいないあれの、御言葉が飢餓状態にあるあれのと言えるでしょう。イエス様はあれのにあって一対一でと言っても、悪魔の方は大勢でしたが、一対一で悪魔と対決をされました。ではイエス様を誘惑したその悪魔の言葉を具体的に見ていきましょう。まず、神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ、という悪魔の言葉です。正直言いまして、現代のアレノではこの言葉では誘惑の言葉にはなりませんね。しかしシナイ半島のアレノではこれはまさに誘惑の言葉でした。想像してみてください。足元には石ころばかりが転がっているのに、群れを養わなければならない、その群れの指導者の心境というのはいかばかりだったでしょうか。その指導者は石がパンであればとその時願ったことでしょう。そのような切実な願いがあるところにまた悪魔がつけ入る隙もあるのです。では現代のアレノで人々を誘惑する悪魔の言葉には、例えばこんなのがあるかもしれません。これらの時間がパンになるように命じたらどうだ。私が考えただけですけれども、どうでしょうか。誘惑の心言葉に聞こえたでしょうか。さて、この第一の誘惑の言葉に対するイエス様のお答えは、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてあるというものでした。そして次に第二の誘惑の言葉です。神の子なら飛び降りたらどうだ、神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちが手であなたを支えると書いてあるというものです。悪魔は自分も聖書に詳しいことをこうやって誇示しながら、イエス様を自分の思惑通りに動かそうとしています。こちらの誘惑の言葉はそんなに苦労しなくても現代のアレノに適用することができます。なぜならば現代は権威ある専門家の言葉を利用して自分の都合の良いように相手を動かそうとする思惑に満ち満ちているからです。そしてこの誘惑に対するイエス様のお答えは、あなたの神である主を試してはならないとも書いてあるというものでした。そして次に第三の誘惑の言葉です。悪魔は言います。もしひれ伏して私を拝むなら、これをみんな与えよう。もしひれ伏して私を拝むなら、これをみんな与えよう。この悪魔の言葉は紛れもなく現代のあれのを歩むすべての人の心に響いてしまう誘惑の言葉でしょう。ひれ伏して拝むということは、クリスチャンならば主イエス様に対して日々行っておりますので お別れになられますけれども、まだ信仰を得ておられない方のために説明をしておきたいと思います。このひれ伏して拝むということは、例えば神社仏閣などでしかるべき所作でもって儀礼を行うということなどには限りません。日常生活においてもひれ伏して拝むということはひそやかに行われています。例えば受験生ならば、いつの間にか志望校に入るために勉強することがすなわちひれ伏し拝むことになっているということもあるでしょう。また出世欲に駆られた社会人ならば、上司にへつらっていることがすなわちひれ伏し拝むということになっています。また結婚願望に心奪われている人ならば、相手を得ようと努力していることがすなわちひれ伏し拝むことになるでしょう。このようにひれ伏し拝むということは現代人が多くやっていることにもかかわらず、そのことが分かっていない、あるいは自覚されていない、また共有して認識されていないということが、さらにこの誘惑されるということの度合いをひどくする一因にもなっていることでしょう。そして下の句のこれをみんな与えようというこの誘惑の言葉にも、現代人は実に弱くて、多くの場合にこの言葉でノックアウトされることも多いように思います。ちょっと厳しい見方かもしれませんが、私たちは東京砂漠が流行った40年前からずっと多かれ少なかれこれをみんな与えようという誘惑の言葉に踊らされて今にまで至ったのではないでしょうか。先週は、先週の説教に、説教では、次のようなイエス様の御言葉を聞きました。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられるというものでした。そしてこの御言葉と比べますと、今日の悪魔のこれをみんな与えようという言葉との違いは歴然としています。確かに両者とも与えようと言われているのですから、与えられるという意味では同じようなものだと思われるかもしれませんが、このみんなという悪魔の言葉と皆加えてというイエス様の言葉とは、それこそ天と地ほどの違いがあるのです。こんな簡単な言葉遣いの違いの中に、イエス様と悪魔との違いが明確に表されているのです。私たちはみんなという言葉に魅了されてしまいます。例えば私はあなたにすべてをみんな捧げますなどと言われてプロポーズされたら舞い上がってしまうかもしれません。でもそんなふうにその時最高潮の言葉を言ってしまえば、後に続く言葉がかなり辛くなるかもしれません。それに比べてイエス様の皆加えて与えられるという御言葉は静かではありますが確実であり、しかも少しずつ上昇していく喜びがあります。皆加えて与えられるのであれば、 私たちは最後の最後、すなわちキリストの時まで恵みが働く時を味わいながら少しずつ歩みを進めていくことでありましょう。私たちはこういった聖書の言葉遣いを繊細に受け取っていかないと思い違いをしてしまうことにもなりかねません。これをみんな与えようという挑発する言葉と、みな加えて与えられるというイエス様の恵みの御言葉とは、受け取る私たちの心が荒れていて聞き分ける力を失っていれば、いとも簡単に一緒くたにされて、そして私たちの心に悪魔がつけ入る隙を与えてしまうのです。この第三の誘惑の言葉、もしひれ伏して私を拝むならこれをみんな与えよに対するイエス様の答えは、退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてあるというものです。イエス様は激しく退けサタンと叫ばれたことでしょう。私たちもこの悪魔の誘惑に対してはきっぱりと退けサタンと言わなければなりません。と言っても、誘惑する上司に面と向かって退けサタンと叫ぶのはお勧めできませんが、まあ、そのような毅然とした覚悟と態度を持って自分の中に悪魔を入れさせないということであります。このようにマタイ福音書に記されていますアレノの誘惑は、現代のアレノを歩まされる私たちが直面している誘惑でもあります。私たちはイエス・キリストが体験された誘惑の出来事を通して、より身近に、そしてより真剣に神の恵みと義の賜物を豊かに受けられるように変えられていくでしょう。それは私たちが一人のイエス・キリストを通して生きることで、多くの人がその恵みを受けられるようになることです。その原理をパウロは今日のロマ書で難しく説明していますが、今日はそのことを多少噛み砕いて説明したいと思います。今日のロマ書の最後19節には次のように記されています。一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたように、一人の従順によって多くの人が正しいものとされるのです。私たちは多くの群れとなってイースター復活の日を迎え、多くの人と共に永遠の命へと歩んでいきたいと願っています。でもイースターに至る前のこの受難節の日々は、何か一対一で悪魔と対決せざるを得ない、その真剣勝負に伴う孤独との戦いのようなものが実際にはあるでしょう。確かに悪魔の思惑は私たちを孤立させ、孤独の苦しみを味わわせることにあるからです。イエス・キリストもアレノの誘惑において、ただ一人で悪魔たちと戦った感があります。しかし実はそうではありませんでした。イエス様は 十字架に向かうとき、人としては罪を犯したアダムに連なるものでありながら、同時に神の子として全く父なる神の意志に従順なものとなられました。そのイエス・キリスト一人の従順によって悪魔はキリストに歯が立たなかったのです。まさに父と子は一体となって悪魔に対抗したのでした。翻って私たちの悪魔との戦いはどうでしょうか。私たちはただ一人で悪魔と戦わなければならないなどと孤独に打ちひしがれるかもしれません。でも実はそうではありません。信仰によって父の子とされた私たちは常に主イエスと共に戦うことができます。それは決して孤独な戦いではないのです。すなわちキリストは一人でありながら全てであるということですが、私たち人間からは不思議に見えるそのキリストの姿を今日も覚えながら、この受難節の日々を私たちは共に悪魔と戦ってまいりたいと願います。ではお祈りをお捧げいたします。天におられる私たちの父なる神様、今日は受難節第一主日に私たち兄弟姉妹を見舞いに集め、あなたを賛美して礼拝することができます幸いに感謝いたします。私たちは4月17日の復活祭に向けて今受難節の日々を過ごしています。どうか御子キリストが悪魔に打ち勝たれたように、私たちがあなたの憐れみによって悪魔に打ち勝つことができるようにしてください。一対一の戦いの中で信仰によって神の子とされた私たちが実は共に戦っているということを悟らせてください。現代の荒れ野で戦っているすべての方々を覚えて祈ります。ことに今ウクライナでの戦争に巻き込まれ傷つき亡くなられた方々、11年前の東日本大震災で亡くなられた方、そしてご遺族の方々を覚えます。御子キリストは私たちがパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きることを教えられました。この御言葉の通り、私たちが口にする一言を吟味し、その一言によって隣人を励まし癒していくことができるようにしてください。どうか私たちがつまらない言葉を口にする罪からお救いください。また私たちが挑発する言葉で罪に陥ることから守ってください。遠くにいる兄弟姉妹たちを覚えます。御子キリストを信じる一つの信仰によって彼ら彼女らと離れていても心を一致させ、この世の死をも乗り越える永遠の御国への道を祝福して導いてください。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。